Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日ね、まだ満月から24時間前の時間帯でね、まあ、ちょうど12時間前に昨日はね、満月を見てちょうど綺麗な真っ赤な月食を見させていただいて、もうなんてこんなに素敵なんだろうって思いました。玄関先だと街灯がすごく明るくてなんかよく見えなくてね、でそれで主人が裏庭に行こうっていうことで裏庭まで行きました。裏庭からだと本当にね、雲に隠れる前のお月様が本当に見事で、いやもうこういう宇宙の神秘って素敵だなと思っていてね。でそしてやっぱ寒いから家に入るって言って、でそしたらなんか主人がね、私のことを呼んだので、振り返ってみたらそのね、向こう側に流れ星を見てね、わーってすごい私は興奮してね、きっかけは呼んでくれた主人だったんだけど、見たのが私ってことで、まあ2人ともラックグッドラックということでっていう風にね、まあ、そんな笑いをしながら昨日はね、満月の時間を迎えてました。皆さんはいかがでしたか？昨日はね、満月の過ごし方っていうお話をねさせていただけましたがね、もちろんね、いろいろまだまだあるんだけども、ベーシックなところでこれだけは皆さんに覚えておいてもらいたいっていうお話をさせていただいたので、まあ保存版としてね、まあ、何度でも見たり、またお友達にシェアをしたりで、いろんな人たちがね、まあ1年間であればね、12回私たちはこのチャンスに恵まれるので、ある意味、人生でカウントするとね、実はそんなにたくさんってわけではないと思うのね、まあ、何千回ってあるわけではないじゃない、ある意味ね。そうなってくるとね、こういったその自然の神秘とか貴重な時間っていうもの、そしてそのモーメントっていうのをね、楽しんだり感謝したりすることはとてもいいことだなっていうふうに思います。さて、昨日はね、そんな満月の中でね、あるね、言葉のメッセージをね、昨日作ってました。まあ、息子のね、親友の、お誕生日へのメッセージということで依頼を受けてね、そのメッセージを録画をしていてね、言葉っていうこと、それをねすごく深く考えるところがいっぱいあったんですね。なぜならその子は、弟さんが急に亡くなってしまって、でそれでね、お母さんたちがこの子へのバースデーメッセージをね託したいっていうことでね、まあ、みんなにからのメッセージをいただいて元気づけようと思ってるんだなっていうことは、そのぐらい落ち込んでるんだなって、まあ、当たり前だと思います。まあでもね、もう時がどんなに経ってもやっぱりそういうのってね、すごいきついわけで、まあ、心がね痛いわけじゃない。だからこそね、昨日はその録画をする時にね、すっごいたくさんのビジョンをね、弟さんが見せてくれたことで、私は実は昨日たくさん泣いたのね。だからこそやっぱり言葉っていうこととか、言葉でない部分のビジョンから伝わるものであったり、そういうことでね、今日はこんな感動のお話の中からね、言葉の伝え方っていうかね、そのお話をちょっとしたいなと思います。まあね、相手がね受け入れられる器であるかっていうことをね、皆さんにね今日お話を したいなと思ってます。きっとね、皆さんも体験あると思うんだけども、話をしても誤解されたり、話さなくても誤解されるとかね、こんなつもりで言ったんじゃないんだけどってお話は、以前にもねきっとラジオで話したこともあるし、ブログでも何度か書いたことあると思うのね。でこれってね、要は相手がその受け入れる器っていうか、受け入れる用意ができてるかできてないかによってその反応が変わってくるんですよね。これはね、ものすごい本当にケースバイケースっていうか、もう本当にたくさん私もね、いろんなケースを見てきました。まあ多くのね、私みたいなポジションっていうかね、いろんな人たちと関わるような仕事をしている人たちっていうのは、きっと皆さん、I know, I agree みたいなね、いや、それわかるわかるっていうことがいっぱいあると思うんだけども、なぜなら受ける、 まあその準備段階ができてない人は納得しないと絶対に自分の都合のいいように話をします。そうするとね、やっぱり話した人っていうのは時にはやっぱり悪者になったりね、悲しい思いしたりするのよね。相手のためと思っても相手が本当に受け入れる姿勢とか受け入れるね、そういうタイミングっていうもの、まあ悩んでるとかってね言ってもね、話を聞きたいと言ってもね、実は心ではその準備段階ができてない人たちもいるわけよね。そうするとね、今の時代っていうかこれからの時代、ものすごく周波数が変わっていて、私たちは新しい地球っていうのをよく皆さん聞いたことがあるんだけど、これまでだったらね、まあ長い付き合いだからとか、まあお友達だからとかね、まあそういう気持ち、まあ、同情っていうわけじゃないけれども、ある意味義理かな、そういう気持ちでね、やっぱり話を聞かなきゃとか話しなきゃって言ってたものが、これから先はね結構そうじゃない方がすごくうまくいくのはすごくあって、で、なんていうのかな、その必要性がすごくどんどんなくなっていく時代になっていくかなって私は思うんですね。これはね、多くの人もね似たようなこと結構言ってます。だからこそ今日の話がね、ある意味すごい参考になるといいなと思うんですね。まあじゃあさっきの話でね、受ける姿勢からすると人はね大抵自分の都合のいい話を待ってます、うん、でそれで押してもらえる、背中を押してもらえるっていうね状況であれば、まあ絶対納得するんですね。でまあ要はでもなんていうのかな、受け入れることができないと正直言ってね前に進めないこといっぱいあるわけなんですね。要はそこの部分をいくと Things happen for you っていうお話を聞いたことがあるとね、あなたのために全ては起こってるっていうことね。外雨降ってんだけど、あのねすごいなんかすごい歌を歌ってくれてる鳥さんがいてね、でちょうど録音を、ね、止めると一緒に止まるんだよね。なのでそのまま引き続き背景に入ってくれるといいなと思って話を進めていきたいと思います。例えばね、いろんな人からの相談で私はまあ基本的にね中立の立場をいつも取ってます。賛成もしないし反対もしないしっていうこと、まあ、それは人生談のお話できた時にね、例えば離婚であったり恋愛であったり結婚であったり、そういう時っていうのは必ずやはり自分で決めるってことがすごい大切で、で中にはねやっぱり離婚を目の前にして別れたくないっていうことでね相談に来る人たちとかもすごくいたんですよね。でやっぱりそういう時って、あこの流れでは絶対にもう離婚になっちゃうなとか、でこの人は離婚した方がいいなっていう時には主語が見せてくれるもうビジョンが結構明確であってね、でそういう時ってでもあえてあなた離婚した方がいいですよっていうのを言えない環境っていうか状況って結構あるわけよね。なぜならその人はもう絶対好きで離婚したくないっていうような状況の人たちなんかすると、離婚した方がいいっていう言葉を聞きたくて来てるわけではないので、どうしたら離婚を回避できるかっていうようなね、だからこそ絶対この人はもう離婚になっちゃうんだよなっていう時に、本当にね言葉っていうのを選ぶことをすごくなんていうのかな、苦労っていうかね、言葉を選ぶことがねすごい難しかった時って結構あるんですね。でそうやって絶対に流れ的にはもうこの人の心が癒されて、そしてもう離婚に行くといいなみたいなね、なぜならその先っていうのがすごく見えていて、あこの人離婚することによって新しいすごいいい人と出会うんだよなっていうのが見えるんですよね。でも離婚を直前にしていてね、離婚しなきゃいけないっていう時になった時に人って絶対に嫌なんですよ。でそれは当たり前だと思うのね。で1年後2年後とかいい人に出会いますよって言っても、いやそんなよりは私は今この人が大好きなんだからってなってくるわけじゃない。そういうことでね、まあ できる限りのベストワードを選んでいってね。でそしてそういう人がもう本当に何名もいるんだけど、まあ、よく今ではね SNS があるので、その後最終的にもう本当に幸せになってね、新しい人に巡って幸せになって、あーってね、まあ、それでもね疎遠になったりすることが本当に多いんだけども、まあ、それでもやっぱりあの時この流れでよかったなーって、まあ、あえてねその時の話はもうしないんだけども、まあ、それでも遠くからあこの流れでよかったって思うことは本当にいっぱいあるんですね。だからこそね、まさみさん見えませんか、何か教えてくださいってやっぱり来る時なんかね、どうしてもねその人が自分の人生に責任を持ちながらどうやったら歩んでいけるだろうかっていうふうに、私はある意味ねできる限りガイドをしながら皆さんに言葉を選び、言葉に託し、この人の未来が開かれるようにっていうふうにねお話をしてきました。まあ、今ね恋愛とか結婚のお話をしてきたけれども、これはねもちろん仕事っていう場合も結構あるわけですよね。でその時は受け入れられなくてものすごくやっぱり怒ったりする人とかね、離れていった人ももちろんたくさんいるし、まあ、それはもう本当に悲しいことだけども、多くの皆さんが聞いてて似たような経験すると思うのね。でもそれはねその人がまだ未熟であるっていうことの場合がいっぱい多いのね。そうするとその人が成長した時に絶対にいつか分かってきて、分かっていて、まあ、理解ができて、まあ、その時のねことを振り返ってしっかりとあなたの前にやってくるのであれば、まあ、本当にその人は心の大きな成長したと思うのね。でも大抵の人がね、まあ、そのままで流れていくことが多いとは思うんですね。でもその時にあなたができるベストっていうのがいっぱいあって、まずはもう無理をしないことだと思うんですね。できる範囲でやるっていうこと。まあ、そんな中でねいくつか仕事の話とかで言えば、まあ、これはね預言者の亡くなった近藤先生と一緒にジョイントでやったことがあって、まあ、ある男性がいてね、でその男性の、まあ、相談、まあ、みんなやっぱりきつい時、この状況から脱出したいっていう時はもう何でも受け入れますって皆さん言うんだよね。でそうして、まあ、やってきた時に、まあ、近藤先生の鋭い言葉をすごい忘れられなくて、もう今回、まあ、回避するお話をしますって、私たちはもう本当にそのノウハウステップっていうのをできる限り本当にやらないようにしてるんですね。なぜならこの後のお話で皆さん分かってもらいたいんだけど、その時にねじゃあどうすれば回避できるかっていうのをね見えることをね教えますって。で私も見えてて、でそれで近藤先生に同じものが見えるかっていうことを聞いたら全く同じだったんで、どうしましょうかって言った時に、いや必ずまあ、なんていうのかな、この人の未来でその人がね、うん、教えてもやっぱ同じミスをするなっていうのは実は見えていたんですよね。でもどうしましょうかって時に、いやでも人の未来っていうのはいくらでも変わるから託してみよう、この人を信じてみようっていう一見があったんですね。でそれで回避することをお教えしました、まあ、その時は先生がお話をしてね、でそしてその時にワンコンディション、一つ約束をしてくださいって、絶対にエゴを出さないことっていうことを言ったんですね。絶対にエゴを出さないこと、そして感謝を忘れないことを言ったんですね。それはね私たちに対しての感謝を忘れないでって言ってるわけじゃない、でもある意味その瞬間っていうのは私たちがいて、そこに感謝を忘れてしまうとその時の出来事、その時自分が学んで心に誓ったことっていうのを人は忘れちゃうんですよね。実はそうするとね、その時の辛い以上のものが実はやってくるからこそ、私たちはあんまり未来を言いたくないっていうのがあるんですね。だからこそ本当にワンステップアフタータイム級に一つ一つ乗り越えていくっていうこと、一つ一つ成長するっていうことが本当にそこで大切な部分がいっぱいあります。さてその時の、ね、方もね、もう絶対に忘れませんって言いました。でもね良くなっていくと人ってねすごいいとも簡単にエゴっていうものがすごく出てきてね、でその時にね今度エゴを出したら全財産失いますよっていう話だったんですよ。でそれでねやっぱり ね、もうあの調子よくなってくるとね、まああの我が物顔になっちゃうんだよね。そうして最終的にはもう本当に数年も経たないうちに全財産を失ってしまったんですね。もうその時には自分でね約束したことを覚えているわけだから、もうね私たちが手を出せる範囲っていうのをね超えてしまって、次は私たちは助けることができませんよっていうのを前もって言っておいたのでね。だからこそ人が受け入れる器とか受け入れる姿勢になっているか、でそして受け入れた時にその先っていうのを見た時にね、私たちは、まあ、ある意味全ての思想なんだけども、その時その時の本当にだからこそ恩恵を忘れないっていうことが出てくるんですよね。もう一つお話っていう点では、受け入れる姿勢っていうのはいつもね母があの命っていうものに関係することをすぐ見るのが多かった母だったの で、まあ、この人の命がもう短いなとか、この人はちょっと危ないなっていう時にどうやって相手に伝えようかっていうのをすごく悩んでた姿を見た記憶がいっぱいあるんですね。なぜならいきなりあなた死にますよなんて誰だって聞きたくないわけだし、どうしたらこれを回避できるかっていうことで本当に言葉選びを悩んでいました。で以前にも皆さんに話したことあると思うんだけども、戦争中ね、第二次世界大戦中にね、あの体験した母と父であるので、やっぱりその時代っていうもので学校に行ってなかったので、言葉のやっぱりボキャブラリーの範囲ってのも少ないし、もちろん文字も書けなかったしで、ね、あのまあ、どうにかもう本とかを読む練習を何度も何度もしてたのを私も見てきました。だからこそどう伝えようかっていう時に、ある時2人の人を知ってる人でいてね、そのある地域だったんだけども、この2人の人が危ないって亡くなるっていう可能性が出てきた時にすごく悩んでいたんですよね。でも亡くなるっていうことを言わずに、今の段階だなら助かる可能性があるっていうことを母が話してくれたので、じゃあ勇気を持って亡くなるっていう言葉なしに今の状況を伝えて、相手がどう信じるかっていうものを見てみたらいいんじゃないって言ったんですね。もう最善の言葉を選ぼうと。でそして母は話をしに行ったんですね。もちろん一人の方はすごく、いや何でもあの信じますっていうことでね、今なんかまあ状況というか体にね体調不良のことが来てるので、きっとその前兆だと思うので信じさせてくださいっていうことでね、あの話をね何でもいいから聞かせてくださいっていう姿勢だったんですね。でもう一方の方はそんなことないっていう風になったので、もちろんやっぱり相手の受け入れるそのね姿勢というか準備ができてるかってことになるわけじゃない。最終的に、はい、あの受ける姿勢、何でも受け入れたいと思いますっていうその方はもう今もなお元気で生きていらっしゃいます。やっぱりねそういうのを見るとね、本当に私も考えました。なぜならその母の話の後にその方はもう本当にお医者さんがあのもう危ないですよっていうことをやっぱり宣言したんですよね。だからこそ、あのうち私旧姓宮城なんだけど、宮城さんが言ってくれた通りだっていうことで本当にしっかりとやるべきことをやったんですよね。そしてみるみるうち元気になり、そして命をね助かり本当に長生きすることができたんですよね。そうすることによってね、やはりその人たちはその後もすごく感謝をして、で何度も何度もその言葉その時の話をしてくれたんですね。でそれはなぜかっていうと、それはねって、その時自分たちが助かったこと、そのミラクル奇跡、そしてその時に恩恵を受けた周りの人、宮城さんも含めて助けてくれたことっていうのを忘れずに心に留めていくことによって、ずっとずっと感謝ができるようになりたいって言ったんですよね。でもそうすることによって本当に長生きしています。だからこそね、その言葉のあり方とか感謝っていうのはものすごく大切なことで、 先ほど言ったもう一片方っていうのは、母が話をする前に実は話をするチャンスっていうのもいただけなかったんですよね。だからこそね、人っていうのはもちろん運命があるし、その人の寿命っていうのもあります。きっと、もう一方の方は助かるべき運命だったかもしれないと思うんですよね。だからこそその流れで主語が導いてくれただろうし、だからこそ早くね、この方がね、亡くなってしまった人とかがいれば、その心の受け入れがなかったからっていうわけではないんですよ。たまたまその時の話で、私が出したその受け入れるっていう話でしたが、人には全てやっぱり寿命があって、その中で助かるべきチャンスっていうのも宇宙や、そして神様がね、たくさんたくさんその人たちにチャンスを与えてくれてる部分もいっぱいあると思うんですね。だからこそ人を変えて、言葉を変えて、必ず皆さんの前にこの言葉をお送りする人を必ず宇宙や神様はね、送ってくれるっていうことを認識してる人は、どんな言葉でも必ず受け入れるっていうこと、受け入れるっていうことで 100% 受けるんじゃなくても、ある意味自分の意識の中に入れて、どれを取っていこうか、これはいらないなっていう言葉も中にはあると思うんですね。そういうふうにしていく、最終的に素直な姿勢っていうことだと思うんですよね。だからこそね、私もいろんな思いをしてきたからこそ、言葉を選びながら見えるビジョンを全て話したことっていうのはもうほとんどないんですね。なぜなら話したことによって人がのんびりしてしまって、本当にその人の人生が変わってしまったっていうこと、未来がね、こんなにいい未来があるのに、ね、嬉しくて伝えたことによって、その人が何にもしないでこの未来が変わってしまったことによって、いや、どうやったら人にうまく良き未来も、または改善する未来っていうのも伝えることができるだろうかってことで、ものすごく私は言葉っていうものに対してたくさんの学びと、たくさんのね、意識を向けてきました。そんなところでね、今日のお話も、皆さんがね、いろんな場で誤解をされたり、ね、そして人が離れていった時に、もしそんな悲しい経験をしたことがあれば、それはあなたはもうすでに自分のベストをしたということでね、違うポイントから言えば、You did a good job. あなたはできることをやったんだから、その時点でも素晴らしい人だと思うので、誤解を受けても悲しまずに、そしてね、あなたらしくこれからも生きてもらいたいなと思うので、その旨、ね、今日のお話に、皆さんがね、受け入れてくれたら私もいいなと思います。 OK, anyway, thank you very much. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. 結構ね、難しいトピックだったんだけどもね、もうこの時点でこの話も全てよし、 all good っていうことで締めていきたいと思います。 Thank you. それではロサンゼルスのマサミライトでした。